かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
はい、どうも
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。前回が意見と対応ということで、はい、いろんな方からかなちゃんはね、
本当ありがたいことです。
配信に対して、ああだこうだというところで、いい循環ができてるのかなと、僕はこうお茶の世界にいないけども、うん、あの客観的には感じてます。
もうあのお茶関係なくね、いろんなもうこういうこと状況もあるので、お家から出られない人とかね、あの年配の人で出ることができない方もいらっしゃって、でも操作はできるという方に聞いてもらって楽しかったりすると、みんなで作り上げていくということができるようになれば一番いいわけじゃない、うん、
いいと思うので、ね、これからね引き続き、うん、配信に対しての意見だったり、
はい、
初めて前回質問直接もらったと思うんだけども、直接質問だとかもいただければと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。
これからも聞いてください。
お願いいたします。
じゃあね、内容入っていきましょう、はい、今日は、は
い、よろしくお願いいたします。
いつもこう不易流行の部分と、うん、後半は、まあ、質問コーナー、うん、2本立てで聞いていこうと思います、
はい。
前回学んだ大寄せのお茶会、小寄せのお茶会、でお茶事と、うん、まあ、いろんなお茶会には種類があるよっていうのを教えてもらって、うん、
今はね、今はね、
少しちょっと学べました、
うん、はい。
ではそれぞれのお茶会、お茶事にどうやって人を寄せる、大寄せ、小寄せ、案内方法、
案内方法ね、
っていうのは広くしているのか狭くするのか、うん、まあ、どのような形でこう移り変わってきたんだろうか。
ね、もともとは、もともとというのは私が言うのは、あの利休さんの頃ね、うん、信長さん、秀吉さんの頃のお茶はお茶事の形でね、4時間ぐらいかけてご飯召し上がっていただいて、お湯が沸いたらお茶をいただいてもらうという形を、だいたいご案内をして、お手紙でねご案内をして、そして、お受けいたしますという返礼が来て、そして必ず何月何日の何時にどこどこへお伺いいたしますというお返事が必ず来よったの。それをあの前例、前例っていうのね。で、終わったあと、会が終わった後も後礼と言って、大変ありがとうございましたと、お誘いいただきましてありがとうございましたという前例と後礼があったの。まあお手紙で、ご案内をして、それに対して出向いてきて前例と出向いて後礼もするということになっていたようなです、うん、でもなんとなくお手紙でご案内をしたら、まずお手紙で帰ってきたんじゃないかなという気はする、うん、お手紙、お手紙係みたいな人がおってね、昔はちゃんとこう何月何日で誰々のとこ届けに行ってくれと言うたら、その人が届けに行って、で届けに行ってちょっと、待っててくれと、 お返事待ってますということで、シャーッと中でもご主人様いらっしゃったら、それに対してお返事を書いて、でそれを持たせてもろうて書いて渡しよったという文化じゃったと思うのね。お手紙の文化は郵便局がなかったから、でそれで確実にお返事をもらって、でその日が近づいてきたら、前の日に 前例わざわざ出向いて明日は必ず何時に参りますということをしましょうということになり、終わったらまた明くる日出向いて昨日はありがとうございましたというようなことになったようなことじゃろうと思う、うん、でもそれは大変なことで、私の記憶の中では、前例後例を、確実に自分が出向いてというふうになさった方の記憶は30年前ぐらいで終わっとる。あとはもう電話で失礼しますとか、お手紙で失礼しますとかいうことになったの。でもこの前例後例というのはものすごく大事なことで、自分がお客様をお呼びする立場になってみると、これは大事なものじゃなということに気がついたの。というのはお客様をお呼びしても間違える人が多いの。日とか曜日とか時間、場所を間違えるという人はあんまりおらん。でもゼロではないので、自分が案内するときに書き間違えた可能性もあるじゃろ、言い間違えた可能性もあるので、必ずもう一回向こうから何月何日何時にどこどこへ必ず参りますという返答が来るっていうのは、お互いのためにものすごく大事だなということが分かったので、それを、しなくなってから忘れる人が多くなって、来ない人が多くなり、トラブルが多くなった。でもまあ今回忘れたけん今度行ったらええわと言うたのは、コロナちゃんが始まる前までの話で、コロナになってみたら分かるけれど明日の命はないかもしれんから、今日行かんかったらもう二度と行けないことがあるということを知ると、そのためにはもうご案内があったら必ず行きますと、確実に参りますということはすごい大事な礼儀だったんだなと思ってます。でそれを忙しくなったので省略し始めて、お手紙になり電話になり、そして今はメールかなっていうようなことになると、簡単にすっぽかします。人はね、便利になった分すっぽかすので、あいいですよと言うて、口ではあそうですかと言うて笑うって終わらせるけど、何とも言えん遺恨は残るかもしれない。そういうことはあるかもなと思ったりします。でぐっと時代が下って、おおよせのね、何百人何十人もしかしたら何千人とお呼びするようなお茶会の時は、だいたい主催者もね、大きな団体だったりデパートだったり皆さんがご存知の方だったりね、著名な方だったりするので、宣伝ボーンと打ってね、チケットは何月何日の何時から発売ですというようなことだったりねして、チケットを持った人にが行って、そのチケットでもってお茶席に入れますというような形になっていったんだと思う。全く別物かね。でその前例後例ということで言えば、その後例というのはなくても良さそうなもんだけれども、これは主催した側にするととても嬉しいの。生の声が聞けるのね。ああでしたね、こうでしたねと言ってもらったり、お手紙だってもそのことが書き添えてあったりすると、非常に思わん感激をもらったりもするし、思わん発見があったり反省することがあったりできるわけで、とても大事なのと、この後例ということを仕事でもね、 これは仕事で言うと報告になるのかな、なんとかを僕してきましたというような、報告になるのかな。その報告というのが今仕事においてできない人がいっぱいおると、これができる子とできない子でもって大きく仕事の、あの出来不出来の差ができますっていうのを、根津さんだっけ、小泣善光さん の、 あの文章で読んだことがある。あ、そうかもしれないなと思った。今からこれをしてきます、これをしてきましたというその報告というのができる人間であってほしいという言葉、これがアトレイということにつながるかなというふうに思ってます。どうぞ翔くん。
はい、いろいろとありがとうございます。
はい、
時代背景を昔に戻して、
うん、
このお茶事、
うん、
まあ、お手紙係が案内しに行った、
はい、
で前例アトレイっていうところはこう案内方法かなと思うんだけども、うん、ちょっと話はちょっとずれるんだけども、
はい、
参加費っていうのは、うん、
はい、
昔はお招きした側の負担だったのか、
うん、
やっぱり参加側の気持ちで運営されてたのか、うん、これって どうなの。
ついこの間までね、ええとこをついたの翔くん。ついこの間までは招かれた側が想像して材料費はいくらぐらいかかるのかな、それからどれぐらいの手間がかかるのかなっていうことを想像した額をお持ちしてたの。だからおいくらですというのはついこの間まで書いてなかったの。ところがそれを書かないと書いてくれと分からんのじゃということが言葉として出てきたの。だけどそれをうん、こちら側からいくらですということにするというのはものすごくしんどいことで、例えば私が4時間かけてしたするんだけれど、分からんけんも1000円と書いとこうと、であとはもう想像で上乗せしてもらうじゃろうと思っとったら大間違いでね、減ることはあっても増えることはないの今頃は。それに私は驚いた。世の中でも、うん、お茶の関係の人はそうだった。だけどお茶とは関係ない方は1000円なんかいけませんと、そんなもんじゃないでしょ、ご苦労はそんなもんじゃないと言って足しておいでる。それがまあなんとなく私が少しずつお茶の世界にどっぷりと使っている人ではない人たちと関わるようになったのはそれが理由。当たり前の発想ができないのが延長になって、例えばよく今頃トラブってる忘年会で予約してたのにドタキャンをして一銭も払わないっていうようなこととつながってると思う。
このやっぱりお金に関しては、うん、まあ僕もお茶を全く、
うん、
まあ、全くじゃないけども、うん、ほぼほぼしてない側からすると、うん、4時間かけてお茶陣にするんだったら、
うん、
まあ、それまでに2倍3倍の時間をかけてまず企画をしたり、
うん、
じゃあこういうふうにしましょう、
うん、
材料を集めましょうっていうところで、
うん、
まあ、時間もかなりかけるから、うん、そういう手間もあるだろうなっていうところで、うん、もっと価値高くした方がいいという発想だったので、
うん、
僕は多分そっちの後者側かなと思います、うん、さっきトラブルの話が出たけども、
うん、
トラブルは昔もあったんだろうか、
うん、ね、
金銭以外でも構わないんだけども、
うん、
連絡が、
うん、
例えば手紙だとか電話、
うん、
メールに代わって、
うん、
すぽかしちゃったっていうこれ一つトラブルだよね、
うん、
昔もそういうトラブルっていうのはあったんだ、
うん、
他のトラブルとしてすぽかした以外でも、
うん、
そのトラブルというのは大きな枠組みではあったのかな、問題みたいなことは、
人と人が関わるからね、それはあったと思う、
うん、
すっぽかしたにしても、すっぽかしちゃれというすっぽかしじゃなくて、のっぴきならない事情が起こって、その連絡のしようがない、それこそあの戦いが始まったと、行けないとかで、行ってみて、あのあ今日は雪が降ったので風情があるので、どこかお茶会しよるとこないかな、誰かお茶事をしてくれるとこないかなと思ったら、あどうも手がかりがあるので、ここへどうも潮入れるなということで行ってみたら、あよう来てもらいましたと言って、歓待をしてもろたのに、かまぼこが出てきたと。かまぼこが出てきたということは、かまぼこっていうのはものすごく高価な食べ物なんよね。はあ、はあ、準備しとったなこいつと、来ること呼んどったなと、それで嫌になっても途中で帰ったというような話とか、人と人が関わると、もう心と心のせめぎ合いとか、心と心であの膨らましていくということを望んでお招きする、招かれると、でそれが楽しかったということなので、トラブルはつきものではあると思う。
じゃあこれ、この後別の質問もしたいんだけども、
はい、
お茶をするといろんな人とつながれるという話をさっきしてもらったと思うんだけど、やっぱりそれっていうのは今もそうなのか、人と人とをつなげる場所としてのお茶っていうのは今も残っているのか、それともやっぱり昔ならではのそういう特別な場所だったから引き合わせますっていう場所から今はどうなってるのかって思っていい、
うん、私で行くと今はコロナちゃんだからとても限られた一対一のことが多いです。一人をお招きして、でもこれもいいねということになってる、何とも言えない2人だけの話ができたり、何にも言葉のない時間が増えたりして、ちょっとかなこさんこれ良かったわと、次回も1人でも構わないってなこちゃんがこの間言ってくれた、そういうお茶会があっても構わないと思う。でそれより前の時は、あこの人とこの人をちょっとつなげてみようかな、出会わせてみようかな、どうかなって思うような形ですることもあった。ちょっと合いそうだなというような。
じゃあ今で言うと、うん、居酒屋だ、うん、さんだとか、うん、まあ、お食事の場に、
うん、
まあ、引き合わせようかっていうところじゃなくて、
うん、
お茶というところで、
うん、
そういう機会の提供があったっていうこと
だね、
う
ん、あった
ってことはやっぱり、うん、そういう方たちは日頃からやってなきゃいけないっていうところで、
そうそう、
一つのステータスという言い方あるかもしれないけども、うん、やっぱりそういうの学ぶ文化だったんだろうな、
うん、一回会わせてもろて、あこいつの話面白いな、こいもっと聞いていたいなという、いくらも引き出しがあるとか、なんとまあというような、あの面白いでもいい、何でもいい、その子の一一回まず引き合わせてもらって、この人が面白いとなったら絶対また呼んでもらう、次はまたその引き合わせた方が呼んでくださって、他の人と引き合わせてくださるというようなこと等々で、仕事がまとまってみたりすることもあるんじゃない。
うーん、お茶事で少しだけ お酒飲むじゃない、
うん、
少しだけ、
うん、
お酒の量っていうのは変わってきたのかな。
うん、今はね、うちの場合は、うん、車で来ないと来れない場所でお茶会をしよったじゃろ、うん、ので皆さん車なんですよと言って飲まれないということで、飲んだつもりって言ってお酒を出してたのよ、うん、でもこれは嘘じゃと思ってね、うん、もう皆さん飲まれないと分かったらお酒を出すことをやめて時期もある。
今はそうだね、うん、昔はすごく量はあった
と思う、あったと思う、あったと思うよ、でも、うん、話として、一番いいところで出てこないと、もう水屋で寝て大いびきで寝おりますということもあったような。私は実は大先生とこで 飲めないのに勧められておぐちに美味しかったから飲んで倒れちゃって枕出してもらって、初めてらしいけどお布団まで出してもらって、そこでええとこまで寝てました。そんな人は後にも先にも私だけらしいんだけど。
じゃあつきもので、うん、まあ、その案内方法からはちょっと話はずれちゃったけども、うん、まあ、本当にそういう場所だったんだね。
そうそう、
案内方法はそうだけども、うん、しっかりとお酒も本当に今の、
うん、
居酒屋というか、
うん、
本当にこう宴会というか、
うん、そういうそれの、あの個室版でね、個室
だったんだろうね。
絶対外に話は漏れんし、
うん、
限られた狭さなので、腹も読める、
うん、
口先のことで言ってるなとか、そう例えば読まれたらもう二度と呼ばれない、うん、そういう人はね。
なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあこれがね不益流行の部分ということで、うん、ちょっと話は脱線しちゃったけども、
はい、
知ることができました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
後半質問部分に行こうと思うんですが、
うん、
どんな質問、最近いろんなところで教えてるじゃないかな、うん、ね、そこでまた受けた質問だとかここで共有してもいいかなと思うんだけども、うんうん、
あのね、ちょっと最近感じているのは、そのスローカフェさん、喫茶店でもそうなんだけれど、お菓子をね取り回しましょうと、何人かで取りましょうという時に、菓子機にお菓子を持って黒文字お箸をね添えて、お先にと言って取りました。そしてもお菓子にもお辞儀をしたり、いろんな形でね、いっぱいお辞儀があるのね。それがね、どうもすっ飛び感じなのね。私の昔を思い出したら、それほど難しいことではなかったと思うんだけど、すっごい難しいと感じられてる人が多いと思う。で、若い子もそう。だからお菓子する、まあスローカフェさんはまだ始まって間もないので当たり前で、少しずつリズムができてきて、あの飲み込めやすくなったのね。だけれども若い人に限って言えばずっと間違ってる。これはどうしてかなと思うんだけれど、そのお菓子にお辞儀をしたり、お隣さんにお先にとしたり、そういうお辞儀というところものに心を乗せることができにくくなってるのかなという気がしてるの。
間違ってるっていうのは、うん、ここで本来しなきゃ、するべきした方がより良いのになっていうところでできてないっていうのが今の間違ってるっていう、
あのそのお辞儀がない、
うん、なかったりするんだね。
そう、でもそれはとても大事なことで、お茶を立ててくださった人、お茶に対してお湯に対して今日という日に対して立ててくださった方、お菓子であればお菓子を盛り付けてくださった人、それからお菓子を作ってくださった人、そういう今日という日、そういうもののことを考えたら忘れるはずがないのよね。でもそれが、まあ、忘れても構わないんだけど、それがずっと忘れ続けるというのはどういうことなのかなと、毎回言わないか、それをしていると心が乗らないんだなと、お辞儀にと理解してる今は。だから心を乗せることができたらものすごく豊かになるんじゃないのかなと、さっきあの天使ちゃんが、前回言ってくれたように、いろんなものに感謝をするっていうことを学ばせてもらったというところに気がついた子は後の生活もすごく豊かに、一滴の水一匹の虫もにも命があって大事にするっていうようなところ ができ始めて豊かな生活ができるんじゃないかなという気はしてるんだけれど、最近どうもそれを感じられて仕方がない、
うん、なかなかね、
うん、
まあ、いろんな時代の移り変わりの中で、しづらいというか、
うん、
やってるつもりだけども、うん、できてないっていう子はある し、僕なんかよく愛がないとか、
うん、
心がこもってないっていうのがすごく言われるので、うん、確かに、なんかもう顔に出ちゃうんだろうかな、
う
ん、ありがとうとは思ってはいるんだけども、
うん、
もうちょっと違うように捉えられたりだとかするので、うんうん、まあ、そのいい言葉のかけ方、掛け合いっていうのが減ってきたっていうのもあるかもしれないし、気持ちはわかります。僕も
今のでなんとなくちょっと半分解決したような気がする。その気持ちを例えばお辞儀とかいうことで表す経験がないということじゃね、今までに。
例えばこ
う
ありがとうってね、こうなんだろう、
とっても命救ってもらった時なんかは出るけれど、
ありがとうねっていう感じかな、うん、でも、それがお茶会、大寄せ、小寄せ、お茶事の中で、まあいろいろとここまで段取りしてくれてありがとうだとか、まあそういう背景に対して、お菓子に対してもありがとうっていうのは、
言えるようになったら、
うん、
ちょっと人生違ってくるかもわからない、
うんうん、っていうところの質問なんだろ
う
ね。
うん、そうだと思う。
忘れちゃうっていう、忘れちゃうっていうのがあれなのか、
うん、
ここでするべきなのか、何に対して俺お辞儀してるのっていうのが分かって
ない、ね、うん、なんかペコペコペコペコなんか頭をしょっちゅう下げていると、うん、だから、うん、その私などはこれは何のお辞儀かというのを探ってきた方だけれど、もう答えを先にね、
うん、
言って お茶に対してお辞儀とか感謝とかお菓子に対してとか作ってくださった人に対してとか言って、それをまあ私が探った答えを先に言ってその子に伝える、そのお辞儀よっていうようにして伝えるように今はしてるけれど、でもそれが身につくのにとっても時間がかかるかもしれないし、身につかんかもしれんと思ったりもしてる。でもそれができるようになったら、その人にとってものすごくプラスになることが大きい気はしてるのよ。
そういうことも学べる場所っていうのが、
うん、お稽古場であり、お茶会であり、お茶事であり、お茶の世界というのかしらね。
なるほどね。
うん、あ、それからね、お手紙もね、うん、さっきのお手紙の話、
うん
うん、お手紙もね、今時最近、今年に入って最近、翔くんお手紙書いた。
不益流行の部分、
うん、
あ、お手紙はね、そうだね、年賀状遅れた分だとか、僕は手書きなので、
うん、
一言添えるなので、
うん、
書いたりはするかな、うんうん、
それは素晴らしい方よ、うん、今時は、うん、このコロナちゃんでちょっとグッと減ったけど DM のね、
うん、
が増えていて、お手紙に返事を書くっていうことを思いつかんみたいでね、
ほ
ー、だからお手紙、私はお茶事、お茶会にしろ小寄せのお茶会とうとうお呼びした時にはお手紙、おはがきにしろお出しすることにしてるのね、うん、で言いやすい子だったらお返事ちょうだいねと、白ヤギさんだってお返事は書くよというふうにしてすると、最初ものすごい緊張したお手紙が来るのね、うん、おはがき言われたから書かないかん思ってね、それはもうネットで調べたような決まりきったようななんだけれども、線引いたりしてね、そうすると言葉の使い方、喋ってるのも聞いてると綺麗に使ってるようなんだけど、すっごい使い方をしてたりするから、それをちょっと訂正したりして、もうちょっと遊んでええよと、シール貼ってきたらええよ、あの切手で遊んでとかおはがきで遊んでなんて言うと、次ぐらいからはものすごく遊んでくるのよ。 すっごい上手に遊ぶの、うん、あの自分の今一番伝えたいことを切手でボンと表す子とか、シールいっぱい貼ったり自分の好きな生地をね切り抜いて貼ってきたりとか、そうすると言葉回しもものすごく上手に、あっという間に。からお手紙もたまに書いてみると楽しいよ、
うん、
いうことを、うん、あのお手紙を書くためにお手紙選んだりするとこからペンも何色にしようかなと選んだりねする楽しさもあるよっていうことをね伝えたいなと思いました。
ありがとうございます、
はい、
気をつけるようにしたいと思います、
はい、
行動できるかどうかは別でね、分かりませんが、うん、気をつけようと思います、うん、
書かないと逮捕されるわけじゃないから、書かないといけないわけじゃないけど、うん、ちょっとできたら楽しいよと、うん、いうことをお伝えしておきます。
ありがとうございます。じゃあ今日も、
はい、
不易流行の案内方法、
はい、
かなちゃんの考えを教えていただきまして、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
そして最後まで聞いていただきまして
ありがとうございます。ご機嫌よろしゅうございます。
本日はここまで、また聞いてくださいね。